和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。 STB ラジオは今週12月15日 STB ラジオ開局からちょうど60年を迎えます。そこで今週は当時を知る STB の元アナウンサーで札幌テレビ放送の代表取締役社長も務められました石橋裕也さんにお話を伺っています。
野球っていうのは非常に複雑なスポーツで、次の1球でどうなるかっていうのを攻める側、守る側、采配を振るベンチ、スタンドの歓声、そこで次の1球を何を投げるんだ、そこが大事な実況のポイントなんだ、その時に余計な話をするなってこう解説者とぐだぐだ喋るなっていうのがね、悪友さんのね、指摘だったんですよ。
本当今おっしゃったように次の1球何を投げるんだっていう時に資料をね、数字言ったりね、そのやめてほしいですよね。
それでね、昔の解説者のさ、昔の話させたりね、何言ってんだっていうのがすごくあるんですよ、これはもう全国的にそうです
けど、今でも通用するお話ですよ、
ね、そうです、はい、だって基本だもん実況の。これが全てじゃないけどね、僕ら年に3回しかない巨人戦の中継のために、
それ石橋さん、どうされたんですか。だって教科書がないわけですよね、石橋さんがスポーツ1期生であればね。
ないです、
ないです。
まあ教科書は勝手にNHK の岡田実さんとかね、越智晴天さんとかね、北出聖五郎さんとかね、HBC の飯田さんとかね、
名前がすごいね、
僕の先生いっぱいいるんですよ、一方的な先生が、そういう人たちの放送をしっかり聞いてその上で、
で自分にのものにするためにどんな風にされたんですか。
いや、まずいきなりねプロ野球のレベルなんか喋るのはとってもできないと思って、
しかも巨人ですもんね、
巨人ですし、しかも聞く人すごいでしょ、
はいはい、
だからそれはもう高校野球、
はい、
それから都市対抗野球、
アマチュア、
これを勉強したんです。喋る練習を、はい、もう空いた時間があれば行って喋ってたんです、試合やってる限りはね、だからそういうのをやっぱり繰り返しながらね、それで東京に研修に行かせてもらって、映像っていうのはどういうふうに、何台のカメラでやってるのかも全然分かりませんから、だからそれを、いやラジオのアナウンスとは相当違うかなと思いましたけど、仕掛けが、だけど行ってみないと分かんないから、とにかく向こう行ってアナウンサーが喋ったのを聞いててもそれはしょうがないんでね、それは家でも見られますから、だから自分で見なきゃならないのは中継車の中に入れてもらったんですよ。ディレクターが指示を出して、何台かのカメラの切り替えをして、それをね見せてもらったんですよ。当時3台か4台のカメラで、センターカメラないんですよ、
今のよう
なね、ネット裏からやるだけで、
はい、
それであとは三塁側に1台と一塁側の下と上に4台ぐらいでやってね、でその映像をグラウンドのプレーの動きに合わせてカットして絵を作ってくれるんですね、でそれを見ながらアナウンサーは喋るわけですね、でその映像グラウンドの一部を切り取った絵、これがこう繋がっていくわけでしょ、アナウンスも当然そういうつながりになるんですよ、
合わせていくわけですね、
ですからラジオで喋る時もどこまで打球を追えばいいか、外野に飛んだら外野が球を取った後、ランナーがいて走ってるのに、例えば一塁から二塁まで三塁へって時に、ライトが取ったボールを三塁に持つとか、それは映像がこう切り替わっていくわけですから、だからそれがすごく参考になりましたね。
その映像の切り替わりとアナウンスメントはやっぱ同じわけですよね。
そうです、
マッチングするわけですよね。
全部喋れませんから、ラジオなら何でも喋れるかと思うと、喋、れば喋るほど分からなくなりますから、見えるように、映像が浮かぶように喋る、日高五郎さんにしたって、あの人がすごい人だったのは分かってたし、2人といない人だなってラジオスタートして思ったけど、あの人が5年ぐらいまでいろんなことを 岩本ディレクターと一緒にやって、好き勝手な番組をさせたんですね。ライブもやっぱりいろいろやったし、で僕はそんなに喋ったことなかったんだけど、僕が制作部長になった時に日高五郎さんと居酒屋に行って畳の上でいっぱいやりながら話いろいろしたんですよ。したら日高さんがね、いろいろ言った後でね、いや石橋さん、僕はこの5年間で僕の持ってるものを全部出しました、カードは全部出しました、あとはどうか使ってくださいって言ったんですよ僕に。
はあ、
いやこれも僕衝撃を受けましたね。いや確かに聴取率とかなんとか関係なく、あの人が喋りたいことがいっぱいあったわけですよ、
引き出しいっぱいあ
った、ね、歌舞伎の世界とか本の世界とか、はい、自分で歌も歌ってレコード出してますからね、そういう世界とか文学の世界とかもう広くていっぱい、スポーツの世界はあまり得意でなかったけど、はい、それ以外もうすごい知識と勉強、はい、で僕はそれをこの5年間でほとんど出したって、エロティックの話もね、朝からなんですがっていうジップベルトがあってね、録音で結構きついでジョークもやったんですよ、
はいはいはい、
だからいろんなことできる人だったのは分かったんだけど、全部出したからさあ使ってくださいって言い直られちゃった。僕はこれは自信がなければそんなこと言えない、それはすごいことだと思ってね、はい、生やってもらうしかないねっつって、それでね12時からね3時間生ワイドやったんですよ。それで5時間にして、で河村美嬢さんも一方でラジオでね漬物の話とかさ栄養学の話とかそういうのが成り立つのかなと思ったけど、あの人は一筋に、まあ歌も歌ったけども、そういうのをずっとやってて、午前中っていうか土曜日か日曜日の奥様ジャーナルの流れみたいな、桃栗3年柿8年かな、
やりましたね、
未だにやってるでしょ、すごいですよ。だから僕は STB ラジオであの2人がやっぱりタレントとしては、まあ、松山千春君はまた別格ですけどね、そういう人たちがやっぱり育ったし、そういう人たちをおそらく日高五郎さんは喋り手だけどもプロデューサーでもあり、ディレクターでもあり、全部あの人の指示で動きましたからね、こういう人はやっぱり扱うって言ったら大変なことですけども、でも STB ラジオはちゃんとやって、
はい、
全国の有名人にした、はい、河村さんも全国
だ、そうです、ね、
ときめきワイドとか喜瀬くんなんかがやった番組、はいはい、午後のワイドが昨日始まったようなね迫力でやってるっていう、それ10年も経ってるんですよ、5年も10年も、僕はそれがあのすごいことだと思ったんですよ、朝のおはよう北海道もそうだけども、みんなねどれ聞いてもすごい新鮮なんですよ、ずっと続いてるのに、はい、これがある限り僕は大丈夫だなっていうのがその時ありましたね。だからそういうあの STB ラジオの DNA っていうのはやっぱり今でも続いてると思うし、
それを
時々また思い返したりして過去の失敗から得た教訓っていうかな、すごくでかいんですよ STB ラジオは。
まあ、いよいよ明日は12月15日ということでして、STB 創立開局60周年を迎えます、このお話の続きはまた明日ということで、どうぞお楽しみに。